はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボパーソナリティの衆議院議員、私重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
さて、今日は7月の20日水曜日夕方4時からの放送でお届けしておりますが、
はい、
今朝は慶華さん未明からすごいスマートフォンが鳴りませんでしたか？
なりました。6時半頃でしたかね。
6時半というか、はい、僕は一番早いので気がついたのが6時前の5時40分ぐらい、
ね、それぐらいでしたかね。
うん、
それ2度寝したんで6時半で起きた時、
はい、パッと画面見たらもう、ね、大雨で、
そうですね、
避難指示、避難勧告といった、
そうですね、
そうです、立て続けに、
ね、6時台とね、まあ、最初が7時45分ぐらいまでで、北区、中川学区、北区、
そうそうそう、
からずっとですね、左京もですね、
左京もね、
上高の野生、
野生、大原、
はい、静原、
市原の、
はい、はもう避難指示ですね。はい、
そうですね。
はい、
って言った具合にこうずっと携帯が鳴りっぱなしで、で私のも、まあそういった情報が出てますから、
はい、
まあ、すぐに防災服に着替えて、
はい、
こう自宅で待機と、
はい、
でまあ何事もないようにですね、まあこう、はい、情報を入れてたところですね、鞍馬の方で土砂災害が発生したと、
はい、
仲間の京都市会議員の桜井康弘議員から連絡もあってですね、もう早速現場行ってきました。
はい、
そしたら、まあ、一昨年の台風で、まあ、相当な数の針葉樹が倒木してですね、倒れたまんまになっていると、はい、で少しずつその復旧作業をやっていただいてるんですが、はい、まだ今日現在においても一昨年の台風のその後処理が終わってないところってたくさんあるんですよね。で、まあ、そういったところは雨がその上にこう大量に降るとですね、
はい、
その木が倒れたその根っこのところにウロができてて、まあ、そういったところからたくさん水がこう斜面に浸透していきますから、
はい、
しかもそういったウロがたくさんその斜面にあるんで、まあ、山全体の表面がさーっとこう倒れた木とともにこう下の方にずり落ちてくると、
はい、
まあ、こういうことを心配しておったわけですが、まさに現場行ったら、
はい、
それがそのまんま起きてますね。
私もちょっと今その、警戒レベルの土砂災害の地図を見てるんですが、12時15分更新現在で、まあ左京区だと宝ヶ池より北ですね、
はい、
ずっと今土砂災害は、警告レベル3相当と。
なるほど。
いうことなんですね。
この放送も夕方4時にお聞きになっていただいている、そしてその時に雨が降っている降ってないと、その場所によっていろいろですが、
はい、
まあ、いかんせん土砂災害は一旦その山の斜面から水が少し抜けてですね、
そうですよね、
その安定しないことには復旧作業にもかかれないし、
はい、
さらにその土砂の災害ですね、地滑りなどが広がる可能性もあるので、とにかくですね、まあ、実際に起きてしまった現場周辺の方は最大限の注意をしていただき、はい、
そうですね、
まだ起きてないところでも、例えばそのいつも沢水が真っ白で透明でね、綺麗な冷たい水が流れてるのにどうも濁った水が増えてきたなとかですね、
はいはい、
まあ、そういったことがあったら要注意で、
そうですね、
お住まいのご自宅や事業所の周りの環境をよく見ていただきたいなというふうに思いますね。
は
い、
先ほど私鴨川、うん、四条三条ちょっと、うん、車で通りかかったんですが、
僕もネットでは見たんですけどね、
すごいもう泥水というか、
うん、
もう茶色い水で、
そうですね、
ですから、だから北の方の山間部山の方も普段はもうね、すごい澄み切った清水ですが、もう濁ってるところっていうのは、本当、今から、これからですからね、 山が緩んでくるっていうのは、雨が染み込んだ後ですもんね。
そうですね。
だから、ここ数日は気をつけないといけないんじゃないかと思うんですよね。
はい。で、それと今、うん、今回土砂災害が起きた結果、
はい、
エーザー電鉄の木舟口と二ノ瀬の間で、滑り落ちた土砂が線路の上にどっかりかぶってですね、もう鉄道を寸断していると。
はい、
そしてまあ、エーザー電車に早速電話をして、緊急会議ももう朝早くからやっていただいておりますが、市原のからですね、折り返し運転というようなことですから、
はいはいはい、
まあ、重本から営電に対してですね、まあ、一日も早い復旧も大事でありますが、同時に市民の足、
はい、
そして、まあ、観光客はこういった状況では来ないにしても、まあ、鉄道に代わる代替バスをですね、
はい、
なんとか早く出してくださいというようなお願いもですね、まあ、してます、
うんうん、
そしてまたですね、これ、まあ、地産事業という事業でこれ災害復旧をやっていかなければならないんですが、
はい、
重本から林野町の森林整備部長の小坂部長にも連絡をしてですね、まあ、全国で今もう九州や長野やあちこちで大変な状況なわけでありますけども、まあ、京都の状況もお伝えして、
はい、
まあ、しっかりと近畿地方、近畿地方のその近畿森林管理局ですね、
はい、
ここにですね、対応をお願いしますということで、まあ、早速現場にも担当者来ていただきました。
はいはい
はい、
慌ただしいですね。これコロナに引き続き、ウィズコロナ状態でのこのね。
ですね。で、今回避難所を開かれたところもいくつかあったわけですが、まあ、聞いてる限りではそのたくさん その住民が押し寄せて、
はい、
その3密を破るような、
はい、
非常に人が密に集まるような状況ではなかったと聞いてますが、やはりこれからその出水期も入ってますし、
はい、
秋になれば台風も来ますから、
はい、
まあ、コロナと自然災害が重なった、
はい、
その複合災害に対して、まあ、どうやってこれから分散型の避難体制とか、
はい、
あるいは物資の、ね、流通体制だとか連絡を取り合える体制だとか、
はい、
まあ、一箇所に集まらないでできるだけ分散しながらですね、新しい形のその避難所のあり方もですね、
はい、
まあ、考えていかなければならない時代かなとも思ってます。
本当に、うん、
まずは今日であればお住まいの地域のハザードマップを見ていただいて、まあ、レッドゾーンに入っているのかどうかとかですね。
そうですね。
でちなみに今回私が言った災害発生現場も、ちなみに土砂災害のハザードマップを見たら真っ白なとこでしたね。
うんうん、あ、そうですか。
そう、だから色が塗られてないからといって決してその油断がございませんように、うん、
はい、
ね、やはり現場の判断、水が濁ってないかなとか、
はい、
地表が滑ってないかなとか何か動き出してないかなとかですね、
は
い、よくよく観察もしていただきたいと思います。
はい、じゃあまたね、慌ただしいところですが来週もまたいろんな、はい、情報をお願いします。
はい、はい、しっかり頑張ってまいります。
じゃあまた来週。